師匠シリーズ秋の日々第8話冬が来る前に。
何の用なの？一人で来るなんて珍しいわね。
まあちょっと。
僕は喫茶店の窓際の席で看護婦の野村さんと向かい合っていた。彼女は大学病院で看護婦長をしていて、師匠とは古くからの知人だった。その縁で僕も何度か会ったことがあった。もちろん一人で会うのは初めてだ。
あんまり時間は取れないわよ。
野村さんは窓の外をちらりと見た。イチョウの木の向こうに大学病院の建物がある。野村さんに会いに行ったとき、病院内の喫茶室に案内されそうになったのを止めて無理に外へ誘ったのだ。師匠の主治医だった鹿田教授と会った際に、師匠と教授の会話から僕は大学病院の中は悪の組織の勢力範囲だという印象を刷り込まれていたからだ。実際にその親玉と会って、師匠の被害妄想ではなかったことを知ったばかりだった。
どこの壁に耳があるか知れたものではない。で、何なの？どうせあの子のことでしょ。本人が言わないことを私からは言えないわよ。
鹿田教授と会いました。僕がそう言うと野村さんは息を呑んだ。
かな子さんの主治医だったそうですね。免疫病理学の権威だとか。
ええ、そうよ。
野村さんはゆっくりと返事をした。その鹿田教授が言ってたんですよ、かな子さんとの出会いを。看護婦の野村くんが訳のわからないことを言いながら手を引っ張って引き合わせたって。
そうね、そうだったわね。
一瞬懐かしそうな表情が浮かんだ。
野村さんは今は循環器科の看護婦長ですよね。かな子さんと会った時は何かにいたんですか？
さあ、何かだったかしら。ずいぶん昔のことだから。
彼女はコーヒーを手に取って僕から目線を切った。
忘れるわけはない。今でも深い付き合いのあるかな子さんが患者だった時のことなのだから。
産婦人科ですね。
僕の言葉に野村さんはハッとして顔を上げた。その表情が答えを語っていた。
違うわ。
いえ、きっとそうです。大学の医学部の友人に頼んで調べてもらってもいいんですよ。国立大学附属病院の看護婦は公務員だから移動情報は公表されてますよね。
野村さんはため息をついて額に手をやった。
あなた、あの子に似てきたわね。
その言葉に一瞬僕の方も動揺してしまった。
で、どうなんですか？
そうよ、産婦人科だったわ。
それからしばらくの間沈黙が降りた。昼下がりの喫茶店は客もまばらで、静かな店内に BGM のジャズが流れていた。野村さんはコーヒーカップを片手に窓の外を見ていた。物悲しいサックスのソロに入ったところで僕は口を開いた。
鹿田教授の専門は免疫病理学でしょ。どうしてその鹿田教授を産婦人科の患者だったかな子さんと会わせたんですか？
もうやめなさい。他人のプライバシーに関わることを言えるわけないでしょ。
僕はもう他人じゃない。
野村さんだけではなく、
自分でも思いもよらない強い言葉が出たことに僕自身驚いていた。
鹿田先生がたまたま当直だったからよ。
鹿田教授は基礎医学の人間ですよね。臨床医じゃない。
僕は野村さんの睨むような視線にいすくめられた。
あなたの思っている通りよ。あとは本人に聞きなさい。
野村さんはそう言うと伝票をつかんで立ち上がり、レジに向かっていった。
僕はその背中を見ながら頭をかいた。
どうも師匠のようにはいかないな。
そう思ってため息をついた。
小川所長の家を訪ねたのは野村さんに会った日の夜だった。閑静な住宅街にある広い庭付きの立派な家だ。
どうしたんだ急に。何か相談事かい。
突然の訪問だったが、僕は客間に通された。奥さんの律子さんが二人分の紅茶を置いて微笑を浮かべると、ごゆっくりと言って部屋を出て行った。彼女はいつ会っても物腰が柔らかで上品な人だった。ドアの向こうへ消える彼女が右足を引きずっているのを僕は横目でちらりと見た。事故だと聞いていた。
深刻そうな顔だな。バイト代アップの件だったら少しなら相談に乗るけど。
え、そうなの。
一瞬スズメの涙の時給を思い浮かべて心が揺らいだが、今日はそういう話をしに来たのではないのだ。とはいえ野村さんの時のようにはいかない。何しろ相手はバイト先のオーナーなんだから、今後のことも考えないと。
庭の見える窓は開けられていて網戸になっている。そこから風がかすかに吹いてきていた。
少し寒いな。
小川さんは立ち上がって窓を閉めた。
もう秋も終わりだな。
向かいに座った小川さんはぽつりと言った。
そう、冬が来るのだ。
僕はその言葉が何か不吉な暗示を秘めているような気がして気分が悪くなった。
松浦が事務所に来たことを聞きましたか。
僕は直接本題に入りづらくて別の話を持ち出した。だがそれも気になっていたことだった。
ああ、依頼をしたようだ。ちょうど今日電話があったよ。
一応かな子には話すつもりだけど。
ヤクザと関わりたくないようですけど。
もちろん僕もだ。だけどなかなかこの業界は難しくてな。情報筋ってのはどうしてもそっち方面も絡まざるを得ないんだ。
小川さんは本当に忌々しげにそう言った。
かな子が拒否するなら当然この話はなしだ。僕が責任を持って断るよ。
所長、その松浦ですけど。
なんだ。
前に丸山警部によろしくって言ってたんですよ。
松浦が。
小川さんは険しい顔をした。
その後西署の不破刑事に会った時にそのことをかな子さんが言ったら怒り出したんです。それで話は終わったんですけど、何かあるんですか丸山警部に。
小川さんはかつて県警の刑事だったことがあり、不破刑事とは同期の間柄だったと聞いている。
律子さんの父親で小川さんの義理の父である高谷総合リサーチの高谷所長はその県警本部の捜査第一課長だった。高谷所長が県警を退職するときに部下だった小川さんを引き抜いたのだ。丸山警部というのはその時小川さんの上司だったとかな子さんが言っていた。 そのあたりのことが妙に気にかかっていたのだ。何しろ僕らは弓使いの事件で雑貨屋が襲撃された際に警察沙汰になり、しょっぴかれるところを不破刑事から西署の刑事第一課長の丸山警部へ口利きをしてもらって助かったのだ。僕は会ったことはないが何かと縁がある。それだけに引っかかりが気持ち悪かった。小川さんはしばらくうなっていたが、膝に手を置くと、仕方ないなと言った。君も知っておいた方がいいかもしれない。だけど他言無用だよ、僕から聞いたというのも含めて。
わかりました。
警察が民間人の情報提供者を使うことを知っているだろう。それは聞いたことがあった。
S でしたっけ。
そう、民間人って言うけどその多くはヤクザだ。そういう連中が警察に情報を流すのはそれなりの見返りがあるからだ。彼らの生業に関わる犯罪を見逃す代わりに、その時々で取り締まりを強化している銃器や覚醒剤なんかを出させて警察の手柄にする。そういうことは大なり小なり昔からあった。春に与党の副総裁が銃撃された事件があっただろう。あれで警察庁が銃器対策に躍起になってて、今はどこの警察も S を使って拳銃をかき集めてるみたいだ。
そんなことがあるんですか。
まあ話半分に聞いてくれよ。僕はどっぷり浸かる前に辞めた人間だから、ただの想像もあるかもしれない。
小川さんは冗談めかして笑った。
うちの県警の暴力班担当は昔から S とというかヤクザと関わりが深いんだ。それ自体は珍しいことじゃないんだけど、僕のいた県警本部である時、暴力班担当の捜査第4課が暴力団同士の抗争で相手を撃ち殺した犯人を捕まえてきたんだ。それを殺人の担当の捜査第一課長だった高谷警視が突き返したんだよ。四課がその組に頼まれて実行犯じゃなく因果を含めさせた三下で手を打ったことが分かっていたからだ。身代わりだな。高谷さんはそれを認めなかったんだ。結局一課の強引な捜査で真犯人だった組の幹部が捕まった。これで四課の面目は丸つぶれになった。それで元から圧力のあった一課と四課の反目が決定的になったんだ。僕ら一課の人間はどんなに睨まれようが高谷さんについていくつもりだった。組織の中で疎まれてもああいう人が警察を引っ張っていくべきだと思っていた。だけど現実は理想通りにはいかなかった。高谷さんは当時の刑事部長に呼び出されて言われたんだ。なあ高谷、柔軟に行こうやって。刑事部長室から飛び出してきた時、顔が真っ白だったのをよく覚えているよ。そのやり取りは後で聞いたんだけどね、高谷さんは刑事部長を信頼していたからね、裏切られたと思ったんだろう。そこからしばらくして高谷警視は県警を退職することになった。
小川さんも辞めたんですよね。
まあ僕のことはいいよ。とにかくうちの県警で刑事部長までがヤクザとの付き合いを肯定していた背景には菱川組という存在があったんだ。
菱川組ってあの有名な？
ああ、日本最大の広域指定暴力団だ。その頃は全国に勢力を広げているところで、各地で地元の組織とバチバチにやり合っていた頃だった。その菱川組がうちの県にも進出してきたんだ。もともとこの辺りではバクト系の組織が幅を利かせていたんだけど、その大きいところのいくつかがくっついて立候会という組織に一本化された。戦後10年とかの話らしいけど、
とにかく昔からこの立候会がうちの県では最大の組織だったんだ。対立する小さい組はいくつかあったけど、良くも悪くもこの辺りのアンダーグラウンドの世界は立候会の作る秩序の中にあったわけだ。だから県警の暴力班の担当は彼らと付き合わざるを得なかった。そこへ外から強引に菱川組が入ってきた。当然立候会は力で対抗しようとする。県警が一番恐れたのは二大組織の間の抗争で民間人に被害が出ることだった。その時県警は立候会の方の肩を持って菱川組を徹底的に取り締まった。昔からの付き合いもあったし、何より菱川組の方は警察の介入も無視する凄まじい武闘派組織だったからね。第一次抗争なんて言われた時期が過ぎて、県の中心のこの大市ではひとまず菱川組は撤退することになった。県警はほっと胸をなで下ろしたけど、後に残ったのはさらにズブズブになった立候会との関係だった。その立候会っていうのは松浦のいる石田組の上部組織ですよね。そうだ、石田組は直系団体だ。今の立候会の若頭の出身母体だよ。実際はまだ代替わりはしていないけど、自分の組のことは下に任せているから、石田組若頭補佐の松浦は組では実質ナンバー2だ。立候会内部での序列も高い。それってエリート中のエリートじゃないですか、ヤクザ界の。ああ、松浦には警察も簡単には手を出せない。道理で喫茶店で松浦が突然割り込んできた時、不破刑事が黙っていたわけだ。もっとも松浦にはそんな肩書き以上に何を考えているのかわからない底知れない不気味さがあった。とにかくその立候会と県警の暴力団担当は表向きはともあれ蜜月にあったわけだ。それで松浦は丸山警部によろしくと言ったんですね。あれ、でも丸山警部って西署の一課長ですよね。暴力団担当の不破刑事のいる二課長じゃなくて。そこが今の県警のデリケートな部分でね。僕や高谷さんがいた頃とは事情が変わっているんだ。実は今菱川組がまたじわじわと侵入しつつある。菱川組が？僕はそれを聞いて思い出した。大逆事件の写真にまつわる一件の師匠と松浦のやり取りだ。あの時松浦は自ら毒と呼ぶ写真が石田組とも、そして津波一族とも敵対する組織に渡ることを恐れていた。それに対して師匠が言ったのだ。ジェスチャー付きで東の四角い奴らかと。それは菱川組の大門のことらしかった。日本のヤクザの代名詞のような大門なので僕も気づいたが、まさか本当にそんな巨大組織がこの町に進出してきているのだろうか。菱川組は第一次抗争の後うちの県への侵入を諦めたように見えたけど、実際は息を潜めて周辺から少しずつ落としにかかっていたんだ。立候会とは距離を置いていた大市以外の地方の小さな組織がある日急に力をつけて敵対し始めた。立候会が対応策を練っているうちに気がつくとその組織の大門が菱川組の大門に変わっている。そんなことが立て続けにあった。立候会と県警が手をこまねいているうちに第二の県との警視は今や菱川組の勢力範囲だ。武闘派集団だった第一次抗争の時とは打って変わって絡めてから入ったんだよ。じゃあもう第二次抗争状態ってことですか？そう、立候会が気づかないうちにそうなっていた。大市にはまだ菱川の大門のついた事務所は構えてないけど、フロント企業はすでに確認されている。 もう本格的な構想は避けられないように見えるね。ここに至ったからくりに、実は県警本部の捜査第一課が関わっている。高谷所長が一課長を辞めた後ですよね。
ああ、
県警本部の捜査第四課は昔からの慣例で、立候補会とは持ちつ持たれつ、ズブズブの関係だ。彼らがスクラムを組んでいる限り、菱川組といえど県と大市への侵入は容易ではない。そこで菱川組は捜査第一課の方に目をつけた。もともと対暴力団捜査に関して一課と四課の間に軋轢があったといっても、同じ県警内部のことだ。本来刑事部長が高谷課長に言ったように、かねてから県警として柔軟な対応をしていたんだよ。四課だけじゃなくてね。その柔軟な刑事部長自身、捜査第一課長から昇進したんだから、押して知れるってものだ。暴力団捜査に関して断固たる姿勢を通した高谷課長が辞めた後、菱川組はその一課に職種を伸ばしたんだ。付き合いは最初は便利な S として、やがては関係を立てなくなるくらいに巧妙な糸を張り巡らせて、四課と立候補会が蜜月を謳歌している間に、四課の捜査情報が一課から漏れるような事態が密かに生まれていたってわけだ。僕はそれを聞いて頭がクラクラしてきた。警察とは言うまでもなく正義の味方で、ヤクザどもを取り締まる存在だと当然のように思っていた。なのに小川所長から聞かされる話は、その常識を壊されるようなことばかりだった。今じゃ県警本部の捜査一課と四課は冷戦状態だ。立候補会と菱川組との代理戦争でね。さすがに公安からも相当睨まれてるらしいけど、銃器対策に躍起になってる警察庁から尻を叩かれている現状では、ヤクザとの関係をリセットできないんだよ。最悪欧州ノルマ達成のために県警の予算を迂回した裏金で首なし拳銃を大量に購入するなんていう笑い話にもならないことになりかねないからね。県警本部の刑事部の冷戦構造は当然所轄署にも波及している。この辺りの管轄の日署だったら、刑事第一課は菱川組の S とつながり、刑事第二課は立候補会とつながっている。丸山警部はその日署の刑事第一課長だから。そう、菱川組とつながりがあると思われる。彼は県警本部で僕の上司だった頃から、つまり高谷警視の部下だった頃から、密かに四課の肩を持っていて、一課の捜査情報を四課を通して立候補会に流していた疑いがある。そんな男なんだ。それが今や菱川組の総区だよ。本人は自分の方が犬を使ってやっていると勘違いしているかもしれないけどね。じゃあ松浦はそれをあげつらって言ったんですか、丸山警部によろしくって。脅しにかこつけた冗談だろうね。かな子が不破とつながっているって分かってて言ったんだろう。だけどその冗談はいつでも本物に変わる。立候補会の立場を考えればね。僕らは雑貨屋の襲撃事件でその丸山警部に助けてもらいました。まあそこは気にしなくていいよ。あれはヤクザ絡みじゃなかったからね。僕もよく知らないけど、不破は何か丸山警部の弱みを握っているらしい。だから無理が通ったんだろう。松浦の言葉を解釈するとその関係も知ってるみたいだけど。
はあ。
僕はため息をついてソファーに深くもたれかかった。なんだか話を聞いているだけで疲れてしまった。小川所長はそんな僕の様子を見て、冗談めかしたジェスチャーで指を口に当てていった。
今日の話はオフレコでね。
はあ。僕がぐったりしていると、リツ子さんが飲み物のおかわりを持ってきた。
ずいぶん熱心にお話しされてるのね。
あ、お構いなく、もう帰りますから。
いえいえ、ごゆっくり。
会釈して片足を引きずりながら部屋を出ていく律子さんの姿を見ながら僕は想像していた。立候会とのなあなあの関係を認めず厳しく取り締まった高谷警視、さぞ恨みを買っていただろうことは容易に想像がつく。県警を退職しその看板の下から出てきたとき、ヤクザからの報復の対象とならなかったのだろうか。それも最もダメージの大きい形で、例えば家族を狙われて。僕は思い出していた。大逆事件の写真を持ち込んだ情報屋の田村が大怪我をして朦朧としているときにうめいていた言葉を。小川さんには世話になったよ。あの人はすごい探偵だ。あの人と兄貴のコンビには誰もかなわなかった。高谷さんのお嬢さんがあんなことになるまでは。確かそんなことを言っていた。僕は小川さんが高谷さんに引き抜かれて一緒に県警を退職した後、高谷総合リサーチのエースとして活躍していたという話を聞いている。本人からなので話半分にだったが、しかしその小川さんが高谷総合リサーチを辞めて独立し小川調査事務所を開いた経緯については聞いていない。尋ねたことはあったが、いつもはぐらかされていたような気がする。そこに律子さんの大怪我が何か関係しているのだろうか。
で、聞きたいことはこれで終わりかな。
改まった口調で小川さんにそう言われて僕は我に返った。頭の中を覗かれたような気がしてそわそわしてしまう。これで帰るわけにはいかなかった。本来の目的はこれからなのだ。それには律子さんの体に残った障害も無関係ではないかもしれなかった。だがそこに直接触れることはさすがにためらわれた。とにかく知りたいことだけを聞こう。僕は深呼吸をすると意を決して口を開いた。
小川署長、お子さんの東馬くんですけど。
ん？東馬がどうかしたのか。東馬くんとは小川さんと律子さんの間の一人息子だ。ちょっと内気なところがあるけど賢そうな子だった。
今まで名前の漢字を尋ねたことがなかったんですが、もしかして冬に馬と書くトーマーですか。
そうだけど。
僕はそこでどう口にするべきか少し迷った。人の良さそうな小川さんの顔を見ているとなおさらだ。でも今さら後には引けない。
ええ、もう行っちゃえ。
小川さんのお姉さんって春子さんですよね。黒谷夏夫の母親の。
そうだよ。
何を言い出すんだろうという怪訝な顔で小川さんは答える。
夏夫は僕の甥っ子だ。知ってるだろう。
小川春子が黒谷家に嫁いで黒谷春子になった。夫は寿万寺の住職黒谷正月。正月に生まれたから正月だって本人が言ってました。その息子が夏を。夏に生まれたから夏を。これも聞きました。夏をの妹の秋ちゃん、これも教わりました。秋に生まれたからだって。春子と正月の間に生まれたからそういう名前の付け方になったわけですよね。
ああ。
小川さんは何かを悟ったように慎重に答えた。東馬くんは黒谷家の生まれですね。
そうだよ。養子にもらったんだ。
東馬にはまだ伝えてないけど、律子が子供を産めない体だったから。
僕はぎくりとした。だけどやめるわけにはいかなかった。
あきちゃんの弟なんですね。
そうだ。
ある人が言っていました。娘の方は体質が弱く生まれてしまったって。僕は最初、母親に対して娘の方はという意味だと受け取りました。でもそれは違った。息子に対して娘の方はだったんだ。
かなこさんが寝言で何度も言っていました。私からは名を与えるって。
僕は師匠の趣味に付き合わされてひたすら寝言を書き留めていた夜のことを思い出していた。
あれは名前の名であると同時にかなこの名だったんだ。そうして彼女は完全になる、そうなる運命だったみたいに。
小川さんは僕の目を見つめながら黙っていた。僕も黙っていた。閉めたはずの窓からかすかな隙間風が吹いてきて頬を冷たく撫でた。それはもう冬の風だった。
パパ。
ドアが開いて男の子の顔がこちらを覗いていた。
トーマー、どうした？
小川さんがこわばっていた顔を笑顔に作り変えて笑いかけると、トーマはもじもじしながら心配そうに言った。
パパ大丈夫？
大丈夫だよ。ママのところに行っていなさい。
うん。
ドアから出ていくその可愛らしい頭を見ながら僕はつぶやいた。髪の毛はくせっ毛で、確かに小川家の血も引いてますね。小川さんによく似てる。勘もいいみたいですね。何か感じたのかも。もしかして霊感もあるんですか？
あの秋の弟だからね。
小川さんはふうと息を大きく吐き出すと膝を叩いた。
もう終わりにしよう。今日みたいな日はもうごめん被るよ。
軽い口調だったが、有無を言わせないような妙な迫力があった。僕は立ち上がり、頭を下げてから部屋を出て行った。玄関を出るとき、腕組みをして見送る小川さんに尋ねた。
どうして答えてくれたんですか？
松浦たちヤクザのことは知っておいた方がいいと思ったからだよ。君ももう無関係ではないからね。
小川さんは僕の問いかけを意図的に取り違えて答えた。僕もそれに何も言わなかった。
君はかな子の背中を追っていつかこの世界にやってくる。そうだろ？
同じ更新所でバイトをしながら、僕の方はまだこの世界に足を踏み入れてもいない。そう言われていた。バカにされているわけではなく、それが事実だったのだろう。
それはわかりません。
僕はそう言って肌寒い空気の中へ足を踏み出した。冬が来る前に他に何かしておくべきことがあるだろうか。そう思ってから僕はこれからやってくる冬に何とも言えない不吉な予感を抱いている自分に気づいた。住宅街の明かりがポツポツと夜の底を照らしている。川のように伸びるアスファルトは黒く冷たい。見上げると冬の星座が空に昇ろうとしていた。
以上、師匠シリーズ秋の日々第8話、冬が来る前にという題名の話でございました。